はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね、先日3月21日ですね、この日にですね、去年の12月30日にですねお亡くなりになられた大滝詠一さんのですね、最後のオリジナルアルバムであります Each Time のですね 30th Anniversary Edition なるものが発売となりました。で、1月にね大滝詠一追悼特集を大々的にやったんですけれども、せっかくですのでこの Each Time、 私は非常に影響を受けた一枚でございますから、今日はたっぷりですね、一番組かけてですねこのイーチタイムを特集してみようかなと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今週はですね、先日発売になりました、大滝詠一さん最後のオリジナルアルバム Each Time の、30th Anniversary Edition を、丸々1枚特集してみようかなと思うんですが、1曲目におかけした曲は夏のペーパーバッグでした。今回ね、この番組でこれを特集するにあたって、この30th Anniversary Edition、何回もね、反復して聞いたんですけれども、またね、いろいろ発見がありましたね。そもそも、大滝詠一さんのその代表作は、ロングバケーションというね、大名盤があって、それに続くアルバムなんですけれども、一見ね、すごく似てるんです。すごくこう、というかな、エコーのかかった、爽やかな、夏とかリゾートとかね、そういったのが合いそうな、すごく爽やかなサウンドっていう面ではすごくね、パッと聞きはね似てるんですけれども、よくよく聞くと結構ね、趣の違うアルバムというか、本人もね、その大滝さんも、至る所で言ってたり、そのいろんな評論家の人も言ってますけれども、そのアロングバケーションがね、そのアメリカンポップスに対するオマージュが、メインだとしたら、これはね、どちらかというとそのブリティッシュ系のなんか、いわゆるそのビートルズですけれども、大滝さんはその、自分 の, その音楽的な、バックグラウンドの中に、そのビートルズの存在もやっぱり大きいと。だけど、年代的には、そのビートルズドンズバ の, その日本人アーティストの世代よりもちょっと上になるのかな。なのでその影響としてはやっぱりアメリカンポップスとか、その、エルビスをねよく言うんですけど、そのビートルズ以前の、時代が主な、バックグラウンドの部分だと思うんですけれど、ビートルズもやっぱり それなりに影響が強かったと。でそのビートルズの影響を、表現できないかっていうことをちょっと、考えたりしたようなんですけれども、全然ね、それ言われるまでこの作品の中にそのビートルズの要素があるなんてことは初めて聞いた時なんかは全然思わなかったんですけど、ただその漠然とね、そのロングバケーションの時ほどこう突き抜けたね、なんて言うんだろう、その リゾート感というか、その明るさみたいなものがなくて、このアルバムはちょっとこう影があるというか、それがねやっぱりそのロンドンの天候なんじゃないかなと、今考えたら思うんですけれど、そういう部分がありますね。でその声もね、それもね、パッと聞きじゃよく分かんないし、あくまで印象の世界なんですけれど、僕はねそのロングバケーションよりもそのイーチタイムの方がそのボーカリスト大滝詠一としましては、さらにこう進化してるんじゃないかと。とにかくその優しい、そのクルーな唱法でね、大滝さんは通ってますけれど、本当に 流れるようなというか流麗なその歌い方をするんですけれどもね、あのただその滑らかだとか爽やかだとかそういうことだけじゃなくて、その歌詞のねその表情っていうのか、そういったものを今回のこのリーチタイムの方がその論破機よりもだいぶあの、まあ工夫してるのかな、工夫してるのかそれとも大滝さん自身が、この3年間の間で進化されたのか、まあ、その辺は分かりませんけれども、なんだかこう、イーチタイムの方がボーカリスト大滝栄一の魅力はちょっとね、何割増しかで詰まってるような気がするんですね。なのですごく好きなんです。あのロンバケも好きなんですけど、このイーチタイムも私大好きでして、でまあ、あの今回1曲目をおかけした曲はその夏のペーパーバックという曲でございましたが、まあ、今回ね、まあ、3曲ねいつも通りそのピックアップしてやらせてもらうんですけれど、1月のね、その大滝栄一ツイート特集の時にも、まあ、一応そのイーチタイムから1曲かけましたんでね、その時は、まあ、ペパーミントブルーという曲をおかけしまして、まあ、おそらく、このイーチタイムの代表曲ってこのペパーミントブルーになるんだと思うんですが、まあ、今回は前回かけたのでこのペパーミントブルーを外してね、それ以外の、曲の中から、私の特に好きな曲を、3曲をおかけしてみたいと思います。じゃあ、2曲目に行ってみたいんですが、これもねいいんですよ。その何がいいって声がいいんですね。本当ねこうなんていうのかな、こう切ない気持ちに聞き手をさせるというか、よくこんな歌い方ができるなと、私もその、エンドレスデイドリームっていうね、まあ、あの私の作品があるんですけど、その中では非常にこの大滝栄一唱法をね真似たんです。で、ちょっと、大滝さんから、歌唱法を勉強させてもらったことなんかもあったんですけど、まあ、次の曲なんかはその大滝唱法の、まあ、なん面目躍如というか、まあ、そういう曲だと思いますね。次の曲はですね、大滝栄一で木の葉のスケッチを、はい、大滝栄一で木の葉のスケッチでした。今週もじゃあお便り行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まずラジオネーム長島ポールさんからいただいております。はい、先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに聞いています。先日大滝さんの追悼式が行われたようですねファンのためのものだったのでしょうか。近くにいたらぜひ行きたかったですといただいております。
いやこれね関係者向けだったみたいですよ。ソニーミュージック乃木坂スタジオで行われた3月21日に、ね、うん、その後、まあ、一般向けの、献花台が設置されて、うん、ファンの人がこうお花をね、添えたということなんですけど、僕も行きたかったんですけどね、まあね、行かれた人私の知り合いで何人かいるけど、うん、まあ、なんか結構しんみりくるようなね、うん、ハッピーエンドのメンバーのコメントとか、うん、よかったみたいですけどね、うん、本当ね、今回ね、そうでまだ言ってなかったんですけど、その30th anniversary でしょうね、この3月21日に出てたんですけども、ね、うん、この3月21日っていうのが、うん、まあ、こういうお別れ会が行われたり、とにかくこのナイアガラにとっては、うん、こう記念日のような扱いなんですね。まあ、そのロンバケの発売日が3月21日だったということにちなんでるらしいんですけど、ね、まあ、そのロンバケがやっぱりそのナイアガラを象徴してるってことなんでしょうけど、うん、で、まあ、あの今回もこの 30th anniversary edition が、まあ、3月21日に出て、うん、でお別れ会も3月21日に行われた。あのね、だからあの今回 30th anniversary edition ですけどね、10年前にはね 20thアニバーサリーエディションがあったんですよ。20th anniversary edition あったんですよ。で、その20周年と30周年、今回ね、聴き比べましたけどね、意外でしたね。
うん、
多分ね、音圧的にはね、20thの方があるんですよ。うん、
あ、
レベルは多分ちょっと高いんじゃないかな。
あ、高いんですか。
で、今回は、じゃあ何がすごいのかって、うん、奥行き。
奥行き、
うん、だから、多分その10年間のマスタリングの技術が多分そういうことなんでしょうけど、多分ね、あの2000、前が4年ですから、うん、2009年かな。やったかな、2009年だったかなに、それビートルズのあれがあったんですよ、リマスター事件がね。 あれでそのとにかくそのナチュラルに、
うん、
あのすることがよくてね、うん、その90年代後半とか2000年代前半は音圧を詰めろっていうあれ、うん、流行りが、ね、ありましたけど、うん、まあ、それに一見こう、まあ、どう言うんでしょうね、そういったブームが落ち着いて、
うん、
そのいかにねそのマスタリングで表情なんかをつけるかっていうことを多分今回こだわったんじゃないかなと思いますね。いいですよ今回はオーディオ的に、はい。
続きましてラジオネームディスガールさんからいただいております、
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています、
はい、
春になりコンサートもあちらこちらで開催されますが、
はい、
また先生のライブのご予定などはありますでしょうか、楽しみにしていますといただいております。まあ、
公式というかね、オフィシャルといいますか、それではちょっと予定してないんですけど、ね、あのシークレットで4月にやらせていただきます、うん、ちょっと名古屋の方でね。
名古屋ですか、
あんまりまだ言えないんですけど、またあの、時期が来たら言いますので、ね、名古屋方面の方、名古屋方面に、ね、リスナーがいるような、
言わず
いないような
方からもぜひお越しくださいませ、はい。続きましてラジオネーム双子ちゃんさんからいただいております。先生、高本さん、こんばんは。
こんばん。
いつも楽しく聞いています、
はい。
さて、友人に生後3ヶ月の赤ちゃんがいます、
はい。
ロタと B 型肝炎の予防接種を迷っていますが、はい、受けた方がいいのでしょうか、教えてくださいといただいております、
うん。まず B 型肝炎は絶対受けましょう、う
ん。あ、絶対、
これ もう絶対ですね、ロタはね、うん、まあ、その集団生活をね、うん、なんか保育園をもう1歳とかそのちっちゃいうちからやるっていうなら、やった
ほ
うがいいかな、う
ん、
あ、普通に幼稚園にやってとかっていうんだったら、うん、もう任せます、まあ、やってもいいし、やらなくてもいいし、うん、っていうのが意見でしょうかね、う
ん。家にいらっしゃることが多いお子さんだったら
ば、そうやっぱりね、小さいうちにかかるとあれしんどいですからね、うん、ロタはね。
なるほど、
まあ、B 型肝炎は絶対に受けてくださいと、うん、いうことで。
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、で最後の曲ですけれども、僕のその僕的なね、このイーチタイムのモストフェイバリットソングは次の曲なんですね。レイクサイドストーリー。これね、何がいいってね、もちろん曲がいいんですけど、歌詞が、この松本隆さんの歌詞、僕これ一番好きな歌詞かもしれません、なんかたまたまね、 YouTube で見ててね、1986年のね、ラジオ番組、トンネルズのラジオ番組に大滝さんが出てるのがあってね、それたまたま暇つぶして聞いてたら、当時、24、5歳の石橋貴明さんがね、このレイクサイドストーリーが一番好きって言ってて、ああ、いいなということがあったんですけど、まあ、それはいいとしまして、皆さん歌詞に注目して、まるで映画を見てるような一曲でございます。最後は大滝詠一でレイクサイドストーリーをお聴き。
高本薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、高本薬局へ行こう。
町の保健室、高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでイーチタイム特集、これにてお開きでございます。さて、来週ですけれども、来週はですね、3月31日、オーケストラの日というあの日らしくですね、オーケストラにちなんだ楽曲、オーケストラルソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。でですね、これはすごい情報でございますけれども、4月からですね、姫路、兵庫県姫路市の、ラジオ局 FM 元気さんの方でもですね、この番組が放送されることになりました。毎週日曜日、午後9時半から10時の30分間ですので、姫路方面の方、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
高本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。